皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保津です。世界の中野京都を見つめ、語る番組です。今日もですね、一人でこうトーク、させていただきます。僕は新刊をですね、できる限り、読むようにしておりまして、さっきもですね、出たばっかりの本というか、本を読んでまして、その本はですね、明治維新以降ですね、岩倉具視一行の船に乗って、アメリカヨーロッパに1年8ヶ月かけて、当時の、これから日本を西洋の科学技術を取り入れてどうしようかというその人物についてのですね、ことが書かれている本でありまして、とりわけですね、アメリカに留学した、明治維新の志士がですね、どのような、形でですね、日露戦争なり日清戦争、日露戦争について影響を与えたかという本なんですけども、僕もちょっとね、この分野結構好きな分野なんで知らなかったんですけれども、例えば1901年にですね、イェール大学の200周年記念を迎えた時にですね、イェール大学がですね、総理大臣経験者、初代総理大臣の伊藤博文、とですね、当時の国会の衆議院議長でいいんですかね、なんとかさんを招いてですね、そこで、なんと博士号を与えてるんですね。法学の博士号を2人に授与してると。その時ルーズベルト大統領もですね、一緒にもらえたんですけども、伊藤博文が、そこですごいやっぱり素晴らしい演説、彼は英語はすごい得意で、明治維新前にですね、彼は長州から長州ファイブとして、ロンドン大学で留学して抜群の英語なんですね。それで総理大臣も経験した後、思想も経験した後、イェール大学に行って、1901年ですね、イェール大学から博士号、法学の博士号をもらった時ですね、彼なぜ、彼が伊藤博文がですね、アメリカから博士号をもらったかというのはですね、日清戦争ですね、1894年に終わって1904年にすぐ日露戦争が始まるんですけれども、その3年前です。アメリカとしたらですね、当時の日本のそういう力のある人間とアメリカとのやっぱり協力関係を結んでいきたいとかですね、ソビエトに対する東アジアにおける勢力を地政学的にどう読むかとか、さまざまなことがあったんですけども、見事にですね、伊藤博文はじめ、二戸稲造も武士道を書いた、1901年に、武士道を書いてるんですけども、彼とか、内村勘蔵もだったりですね、日露戦争の活躍した、何人かですね、そういう人が、その20世紀初頭のアメリカの大学に行って、小村寿太郎ですね、が出てこなかった、小村寿太郎はハーバード大学で勉強して、史跡で卒業してるというのは、あったり、あるいは新島ジョーもですね、ものすごく優秀で、史跡で、卒業して、その時いろいろとですね、漁業関係のスピーチをやってるというようなことを書かれてるんですけども、なんと1904年に日露戦争が起こった時に、なぜ日本はですね、当時の最強のバルティック艦隊であるロシアの艦隊を破ったかと。で、僕、今までの知識はですね、東郷平八郎がロンドン大学で海軍の勉強をして、当時最高の海軍のノウハウ、知識はですね、ロンドンにあったんで、そこで8年間勉強して、それでですね、その技術力を応用して、バルティック艦隊を破ったというふうに思ってたんですけれども、それは、正しい見方でもあるんですけども、同時に、法学とかですね、文系の分野において、実は伊藤博文なりですね、高橋是清もそうですけど、そういう人々がですね、アメリカの東海岸の大学、名門校ですね、そこでいろんな人脈を作って、 その動いたと。でその時にですね、やっぱり人脈を作ると同時にお金が必要であった時に、そのまあユダヤ系のその金融資本からでそのお金を引き出す時に、やっぱりハーバード大学とかイェール大学とかそういうところで、アイビーリーグで勉強したような、その大学における、同窓ですね、まあ人間関係が、すごく影響したっていうふうに書いてあるんですね。で、日露戦争の時ですね、とりあえずロシア側が、考えた、戦略をですね、宗教、まあキリスト教対野蛮というふうに、こういうふうに、こういうふうになんとなく日本という非白人の、国のマイナス面を強調したんですけれども、しかしその時伊藤博文はじめですね、やっぱりアメリカで、学位を取ったり勉強してるんで、アメリカ人のネットワークを通じて、日本人は決して野蛮でないと、即文明国であるんだとということを強調したらしいんですね。そうすることによって、多くのファンドを獲得できて、まあ、戦争のその、まあ、東郷平八郎の、その戦術のみならず、社会的教育分野、ネットワーク、そういう総合的な分野でですね、日本が勝利したんだと、というような、まあ、ことがですね、本に書かれてまして、まさにその通りで、当時のですね、まあ、明治維新以降、留学した、こう、人々っていうのは、めちゃくちゃ優秀で、まあ、僕も留学したんですけれども、僕は全然ダメですけれども、彼らはですね、国家を背負って、こう、まあ、国費留学生として、勉強して、もう本当に図書館にこもって勉強して徹底的に、まあ、議論していった人々なんで、そういう、まあ、先人のですね、そういうアメリカに留学したような、そういう先人のそういう功績のおかげで今我々があるんだというふうに、だからもっとこういうことをですね、そのなんていうんですかね、武士道もそうですけれども、日本の精神性ですね。で、ニトベイナゾは、まあ、後ですね、国際連盟のナンバー2にもなれるニトベイナゾは、アジア太平洋の、アジアとアメリカのですね、ブリッジ、こう、橋渡しとしてですね、いろんなことを言わない、伝えたんですけれども、やっぱアメリカ人は東洋のことを知らないと。で、日本人は、アメリカ人なり西洋のことを知らないというけれども、そこに、ニトベイナゾーが早稲田大学で、1920何年に、講演した、それはですね、まあ今、言ったような内容のことで、日本人と西洋人、アメリカ人の間の共通の利益の合致点を探すべきであるとかですね、宗教を持ってない、日本人、まあ、アメリカ人は、日本には宗教がないと言ったときに、ニトベイナゾーは、武士道という、日本の、こう、精神性のものを伝えて、アメリカ人に納得させたと。で、アメリカ人の方も、日本の武士道に興味を持って、また、日本のですね、クエーカー教徒が勉強したニトベイナゾーも、内村鑑三とか、そういう新島城もそうですけれども、やっぱりアメリカのキリスト教のいいところをですね、こう、日本に伝えたと。で、東西の融合というのはこういうことで、日本には日本のいいところがあると。で、アメリカ、西洋には、それなりにいいところがあると。それをうまく結びつけることによって、より一層良くなるんだと。というような、まあ、ことを言っておられるんですけれども、まあ、今日、21世紀の今日のバージョンでいくと、僕はですね、アフリカにもアフリカの良さがあると。中東には中東の良さがあって、中国、アジアにはアジアの良さがあると。それらをすべて、ユニバーサルに理解した上で、そして、日本のいいところをですね、もう一度学び直してというか、意外と今の日本はですね、僕は学生と接しながらも自分自身もそうかもわかんないですけれども、なんか、ヨーロッパアメリカのことばっかり考えて日本のことを見てないと、日本の古き良きものをですね、もう一度探求して、そして現在のグローバルの中でこう見ていくと。まさに、これ、ニトベイナゾーが言ってるんですけれども、教養というのは、 遠心力のように外を向かっていろんなことを学ぶのが、リベラルアーツ教養であると。で、専門というのは求心力であると。その専門というのは、もう一度、細かくですね、分析しながら、こう徹底的に、凝縮深掘りするというような見方ですね。遠心力と求心力深掘りするというのを二つ合わせながら、勉強してっていうのが、本当に、これからの大学なり学問のあり方かなというふうに思います。もう一度原点に戻って、アメリカ、ヨーロッパ、世界中のいいところを学んで、そしてまた日本のいいところを学ぶと。それらをですね、インプット、いろんなこう文献を読んだり、人から話を聞いて、まあインターネット上で、まあいろんな、YouTube を通じたりし、いろんな情報を得ることができるんです。それをもう一度、まあ自分の中で自分の言葉で咀嚼して、そして、それをですね、こう、リードっていうのは伝えるという意味で、このラジオもそうですけれども、それらをですね、オープンに、自分のこうキャラクターというか思いを込めて、伝える。そして、そういうことをすることによってですね、また、ね、いろんな、考え方も新しい考え方も出てくると、まさに2022年のスタートにあたってですね、今、遠心力と求心力、その両方ですがリベラルアーツになって、そういうことをですね、極めていくことが非常に重要で、もっとラジオでもですね、こう思ったことを本読んで感じたこと、今も今本読んだばっかり感じたことをですね、そのままストレートで、こうして放送させてもらってるんですけども、まあこういうことをですね、今年も続けながら、まあ、将来これから非常に、ブラックスワン、グレースワンとか言われてどうなるかわからないと。地政学的変化も大きいし、まあコロナのまあ、これはコロナは収束に向かうと思うんですけれども、まあ、いろんな自然災害とか地球環境問題とか、貧富の格差とかですね、それで大きな問題が出てくるんですけれども、しかし、そういう心配事、まあ、これリスクマネジメントで最悪の事態にを想定しながら備えるということも大事ですけれども、それ以上にですね、今できることをこうやって、まあ、できれば楽観的に、あんまりマイナス面を 見ずにですね、プラス面を見ながら、まあ、楽しい日本、これエンジョイジャパンというのが、僕の本当のこう思いなんですけれども、強い日本、豊かな日本としてこの150年やってきて、これからは、楽しい日本、エンジョイジャパン、自分自身をですね、こう楽しみながら学問する、探求していくということをですね、まあ、続けていければいいなというふうに思ってます、ということですね、今日は、また一人で話させてもらいますけれども、まあ、来週からですね、ゲストに来ていただいて、ここでゲストの方々と一緒にトークしていきたいと思うんですけれども、ということで、本日のパーソナリティ、ラジオカフェシンクタンクジャーナル大阪学院大学、経営学部中野保でした。どうもありがとうございました。